高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。34回目の配信、これ配信されるのはもう12月半ば。
はい、はい、わー怖いな。
恐ろしいですね、
はい、怖すぎますね、
本当に。本当なんか私の口癖、人間あっという間に死ぬなんですけど、
いや本当私もちょっと最近それ感じてます。
感じますか？
はい
もうね、これ50代に入るともっと感じますよものすごい勢いで過ぎていく。
30代中盤で感じ始めてますけど、
いや恐ろしいけどもう年の瀬でありまして、
はいはい、高井さんは書籍が並んでる時期なんです
か？そうなんですよ、今頃ね、はい、多分ねこれ配信は12月なんですけど、収録は発売前でして、まあ、12月には Amazon で1位を毎週取ってるんじゃないかな
あ、楽しみだな
ちなみに新しい本の名前は新聞のすすめという本なんですけれども、ご興味があったらぜひ読んでください。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、冬のボーナス、使い道は計画的にであります。冬のボーナス、この番組では7月の第24回ですかねに夏のボーナスは取り上げてるんですけど、はい、夏と冬の違いといえば、新入社員の人は満額初めて、
はい、そうですよね、7月の方はきっと入りたてということもあり、多分満額じゃない方が、うん、ほとんどかなと思うんですけれども、
うん、
まあなんで結構大きな金額が本当たくさん入ってくるっていう方が多いということですよね。
いやあれ、横川さんは会社員でボーナスもらうっていう経験が、
はいはい、私はない、ないですね。
ですよね、
はい、
私もね、育ちが自営業のうちだったんで、はい、ボーナスって漫画の中に出てくると意味が分かんなかったんですよねなんかボーナス出るからパパがおもちゃ買ってくれるみたいなのね、なんだろうと思ったんですけど、で就職して冬のボーナス最初にもらった時に、これ毎年もらえるのってびっくりしたんですよ
めちゃ嬉しいみたいな
ねえ。でフリーランスになったらね出ないんで、ちょっとボーナスの話題って悔しいですね。
悔しいですよね、ボーナス。
悔しいので、
はい、
まあ、嫌がらせついでんですね、
はい、
ボーナスの使い道の注意点を強調してお伝えしたいと思います、
はい、じゃあここでちょっとニュースをご紹介したいと思うんですけれども、はい、日経電子版11月12日付のニュースでして、そごう・西武、お歳暮はプチ贅沢、 EC の出足2桁増ということで、そごう・西武は冬のボーナスの増加が見込まれることや、年末年始に最大で9連休となることから、
そうなの、
はい、大人数向けの高単価の鍋などちょっとしたプチ贅沢を演出する商品を増やしたということで、プチ贅沢品、広島かき鍋セット1万800円、モンブラン1万1340円などが、
モンブラン1万1300円、
すごいですね。
なんこれモンブラン100個ぐらい入ってるんですかねどういうことでしょうか、そんな高いモンブランちょっと食べてみたい気はするけど、
やっぱでもボーナスだからちょっと贅沢しようみたいなことで、お
なんか自分にご褒美的なやつ
ですよね、はい、っていうことですよね、はい、
ってボーナス出ないんですけどなんかそんなプチ贅沢の予定とかあります？だ一応クリスマスとかイベントがあるじゃないですか一応って言っちゃいけないけど、
ね、うん、私はそんななんか、うん、年末年始だからプチ贅沢みたいなことはないですけど、
うん、
私は Uber Eats がプチ贅沢 のナンバーワンプチ贅沢だと思ってます。
ほー、はい、Uber Eats 、
はい、
Uber Eats ずっと使ってないな、
はい、
ウーバーイーツって高いんですか？
高くなります。
あのそうなんだ。
テイクアウトとかするよりなんで、まあ、そういうデリバリー系は日頃のプチ贅沢かなって思っております。
あ、はい、なんかモンブラン1万円超えのモンブランとバランスが取れてない気がするんですけど
そうですね、1万まで私さすがに確かにいかないから難しいです ね。プチ贅沢。
あ、プチ贅沢、私はねちょっとプチ贅沢をもういろいろ考えていてですね、
はい、
アマゾンの何でしたっけ、欲しいものリストみたいなやつに入れちゃって、実はもう買っちゃったんですけど。
え、プチ贅沢したんですねもう
スーパーカブってバイクを買ったって話を前に番組でしたんですけど、はいはい、後ろにくっつける荷台のケース、
お
ー、プチ贅沢。
ちなみにおいくら？
いくらっけな、2万5千ぐらい。
あ、プチ贅沢ですね。
結構高くないですか
確かにモンブランより高い。
あの安いやつ買うとね、はい、1万円ぐらいであるんですけど、ちょっとかっこいいやつにしたら2万円超えちゃったんで、これで終了です、はい、
ちょっと冬のプチ贅沢は我々はあんまりプチ贅沢じゃないかもしれないですね。
まあでもね、あの会社員時代はね、ボーナスが出ると自分にお小遣いっていうのを勝手に設定して、これだけは好きに使っていいよって。大抵そんなでもなんか買うってわけでもなかった気もしますね。
まあ、なんか大きなお金が入ったらちょっと何か大きい買い物したいかもみたいな気持ちにはなりますよね。
あえて言えばまあ旅行とか。
私はゲームが欲しいです今。
ゲーム、
はい、
具体的には何か狙ってるのあるんですか？
いや、あの PS5 をなんかあのリモートでできるやつみたいな。
あ、はいはいはいはいはい、
それを3万ぐらいかな、ちょっと欲しいなとは思ってます。
ちょうどいいプチ贅沢じゃないですか。
ちょっとじゃあ12月に買おうかな
おお、これでもねそれお金がなくなるだけじゃなくて時間も解けるんですよね。
いや、そうですね、ゲームは、はい、
そうなんですよ。だから3万円に見えて実は自分の解ける時間の価値も考えるとすごい贅沢なんですよね。
でも私来年2月にあの発売するゲームの日、その日そのゲームのために休もうと思ってるんで、その日って感じ、はい、
それゲームキーですよね。
はい、あの PS5 のモンハンワイルズが発売されるので、
うん、
その日はもうプチ贅沢デーですね、その日は、はい、
いや、まあとなんか夢がどんどん膨らんでるところで、このポイントでふさわしいのことを書かれますけど、はい、ここでのポイントどうぞ、
はいはい、ここでポイント。夏のボーナスの繰り返しにはなりますが、使い道は計画を立てよう。
はい、
はい、
計画、私はもう実行済みです、はい
はい、
でゲーム機計画、はい、でもこれ計画立てとかないと歯止めが効かなくなるんで。
そうですね、
おすすめはね、やっぱりねボーナスが出る前に計画は立てた方がいいですね。
いや、もうそれが一番です、
はいはい、手元にお金があると気が大きくなるので、今の金銭感覚で計画は立てましょう。この後はニュースこの一本のコーナーです。
ラジオ日経、高井宏明と横川楓のお金の話。
ニュースこの一本。では横川さん、よろしくお願いします。
はい、 HIS 年末年始の海外旅行予約 25% 増、欧州や中東で伸びということで、 HIS は12月27日から2025年1月5日の年末年始期間の海外旅行の予約数が前年比 25% 増になったと発表しました。今年は土日祝日と挟み9連休と日並びが良いことから、ヨーロッパや中東など遠方へ旅行する人も増えていますということで。そうなんですね、やっぱり
さっきほら2人とも思わず驚いてた、
は、9連休がね、
9連休
はい、
9連休になるっていうことも気づいてないんだから、
もう
我々全く旅行する気配がないですよね
そうですね、
でもこれ意外ですよね。だってすごいまた円安になってるじゃない。
そうですね、
今155円とか
やっぱ高い期間でもありますしね、この期間って普通に、
ね、
はい、
いいなとか言いながら実は私もヨーロッパ行こっかなとちらっと考えて、
いい
去年も行ったんでね、2年連続で行くとちょっと出費が痛いんですけれども。
確かにそうですね、
ちょっとあの今欧州に娘が留学しておりまして、そこに遊びに行こうかなと思ってるんですけども。横川さんは海外旅行のご予定は？
私は夢と魔法の国に行きます。
夢と魔法の国、
はい、舞浜にあります。
それって一応県境を越えるというか
はい
名前は東京だけどみたいなことですね、
はい、そうです。
おでも、でもいいじゃないですか。
そうですね。ちなみにあの今月も2回行ったんで。
え、そうなんですか。なんだプチ贅沢してるじゃないですか今時1回行くと結構飛びません？
まあまあまあまあ、確かに確かに、はい、
まあまあまあまあ、
はい、
あれですか、あの夜だけサクッと行くみたいなチケットじゃなくて？
じゃなくて普通にその行きました。あ、でもあのグッズのためだったので、むしろなんか逆に早く帰りました。
え？それはつまりお買い物に行ったってことですか？
そうですね、はい。
は
ー、確かにプチ贅沢かもしれないですね。
プチ贅沢ですね、
はい、
あ、なるほどね。まあでもなんかヨーロッパ行くよりはお手頃価格でいいかも。
それであの本当にちょっと別の国に行った気分に味わえます。あ、なる、
はい、あの国内でもね、そういうテーマパークいくつか。
そうですよね、確かに、関西の方にもねありますしね、うん、
はい、ありますしね、
はい、高井さん修学旅行はいかがですか？
そう、はい、あの私、リスナーの皆さんご存知かどうかあれなんですけど、来年から校長先生に、なることになってまして、高校ので、そう、今校長見習いとしてですね、いろいろあの学校に顔出してるんですけども、その一環で、修学旅行長崎に行ってまいりまして、長崎まで行ったらハウステンボス？
あ、はいはい、ありますね。
ね、普通行きますよね。
はい、
行ってません。はい。
修学旅行ですか、ね。
でもね、やっぱり、ね、長崎ってちょっと異国情緒があるので、行ったの四半世紀ぶりですね。二十数年前になんと新婚旅行で行ったっていうですね。
おー、じゃあめっちゃ思い出深い。
思い出の場所で、はい、偶然またバスがね、新婚旅行に泊まった時の宿の前を通ったりして。一人だけテンションが上がってましたね
いいエピソードですね、
それは。いや長崎ね、二十数年ぶりに行ったらびっくりするぐらい変わってて、今スタジアムシティだったかな、あのジャパネット高田が作ったね、新しいスタジアム、総工費1000億みたいな、
すごい、
ものすごいのができてて、サッカーとバスケのアリーナがあってショッピングモールがあってみたいな、でこれが駅から10分ぐらいのところなんですよ。あれはね、人の流れ変わると思いますね、
うん、でも今あの長崎がテーマというか、あの、まあ、長崎をモデルとしたドラマも放映してるので、
うんうん
うん、私それ見てるんで、ちょうど行きたいなって思ってたとか、あの軍艦島でしたっ
け、はいはい、
が、はい、モデルになってドラマやってるので、
おすすめです。おすすめ、長崎、軍艦島ね、私まで行ったことないんで、軍艦島行ってみたいですよね。
いいですよね、私ちなみにハウステンボスも行ったことあります。
あるんだ、
はい、異国でしたね、あれは。
あ、異国でしたか。
異国でした、はい、
ハウステンボスってのはあのオランダっぽい。
オランダです、オランダです
ってことですね、はい、そうか、私オランダは行ったことあるんですけど
ちょっとハウステンボス行かなくていいかもしれないです
修学旅行大体毎年あの九州長崎が死んで、行けたら行こうかなと思ってますけど、でも海外旅行、そうか、もうちょっとな、130円ぐらい円高になったら考えるんですけどね。
確かに130円だったらいいですね。
来年かなという感じですかね、以上ニュースこの一本のコーナーでした。
ラジオ日経、高井博明と
横川楓の
お金の話。
お金の話。
今日の話は冬のボーナスというテーマでお送りしています。ボーナスっていうとね、なんとなく自由に使えちゃうお金、どうしても無駄遣いにしがち、財布の紐が緩んじゃうなんてことがあるんですけれども、横川先生どうしたらいいですか？
はい、やっぱりその先ほどもお話した通り、まあ、計画を立てるってことがやっぱすごく大事かなと思いますし、うん、まあ、前々回32話では貯金をテーマにお送りした時にも触れましたが、まあ、貯金用口座にそのボーナスのうちからいくら分貯金するかっていうのをあらかじめ決めておいて、まあ、貯金をちゃんとボーナスが出たら貯金用口座に移すっていうところであったりだとか、うんうんうん、まあそうですね、あとはまあ年末っていうこともありますし、まあ、新NISAとかにチャレンジしてみるのいいかなとは思います。
なるほど、
はい、
うん、まだやってない人、
そうですね、まだやってない方も あれですし、あとまあすでにやってるけど枠が満額じゃないって方もやっぱいらっしゃるかなと思うので、
そうかそうか、
まあ、ちょっと増やすとかを検討してもいいのかなと思ったりしますね。
確かに年末年始これ9連休っていう人この日本にどれぐらいいるのか分かりませんけれども、それだけあったらちょっと勉強する時間も
そうですね
ありますよね。その間にじゃあちょっと投資の勉強をしてみて、実践するための原資としてちゃんとボーナスを意識するということですね、はい。あとあれですね、私が引退した
ふるさと納税ですね、まあ、はい、年末年始といえばその結構年末にね12月31日の23時59分までにあのふるさと納税すれば、うん、今年のふるさと納税になるので、うん、まあ、そういった方ってもふるさと納税をやってみるっていうのもいいかもしれないですよね、
うんうん
はい、
うん、ふるさと納税やろうと思ったらこれあの念のためですけど、準備っていつからやればいいのかしら。
ふるさと納税自体の準備は、まあ、特にあの、年明けに、うん、まあ、申請をしなきゃいけないので、うん、まあ、年明けに申請をするんだってことを覚えておけばとりあえず大丈夫かなと思います。確定申告も、まあ、のワンストップ特例っていうその、5つの自治体までは確定申告しなくていいですよっていう制度で、うん、もうスマホでもできるので、
うん、
はい、まあ、全然その、まあ、年末年始の休みではっていう形ではないかなと思うんですけれども、うんうん、まあ、年明けにやっていただくような形かなと思います。
ということで、今回のこの配信聞いてもらってからでも余裕で間に合う。
余裕で間に合いますね。
ふるさと納税は間に合うということですね、はい。
まあ、あと結構そのボーナス払いにクレジットカードのボーナス払いを活用されている方もいたりするんじゃないかなと思ったりもするので、うん、その引き落としがあるってこととかをちゃんと思い出すというか、はい、あの、まあ、それが引き落とされた後の残った金額をどうするのかみたいなところをしっかり考える必要はあるかなと思います。
住宅ローンなんかでもそうですよね、
はい、
ボーナス払い設定されている人もいると思うんで、この辺ってちゃんと見える化しておかなきゃいけないっていうことなんですかね。やっぱ
そうですね、まあ、いくら入ってくるかっていうのはもしかしたら明確に直前までわからないかもしれないんですけれど、
うんうん、
まあ、だいたいこれぐらい引き落とされるんだっていうことは、まあ、あらかじめわかると思うので、うん、まあ、そこと、まあ、だいたい入ってくる金額も予想はつくと思うので、まあ、その予想しながらその内訳をどう使っていくかっていうところ、うん、あらかじめやっぱ決めておく、計画しておくことが大事かなと思います。
いや本当ね、この話って私も会社員28年やってたんですけど非常に耳が痛くてですね今の話、計画性ゼロでしたね、まあ、家計の状況でいうとだいたい毎月ちょっと赤字でボーナスで埋めるみたいな、でボーナスはもうねだから使えないんですよ、ボーナスは穴埋めに使って余った分がギリギリ貯蓄に回るかなというということを考えるとですね、私これボーナスの管理ってあの当たり前ですけど夏も冬も合わせて年間でちゃんと計画しなきゃいけないんだってことだと思うんですけど。
そうですね、確かにその、まあ、毎月の貯金がちょっと思うようにできてない方とかも、うん、その年間の貯金をボーナスで帳尻合わせるとかでもいいと思いますし、はい、って考えてやっぱ通年で考えるってことはすごく大切かなと思います、
うんうん、でも怖いのってやっぱりボンって急に残高増えるじゃないですか、
はい、
あ、バグるんですよね特に今だとほら、すぐにスマホで確認できちゃうから、なんか預金口座あれ増えたって思うとなんとなくこれぐらいだなって金額が頭に入ってたりするじゃないですか、メインの口座って。そっからはみ出た分って使ってもいいんじゃないかなっていう気になっちゃうと思うんですね。だからね、さっきあのポイントいくつか挙げてもらった中でやっぱ貯金用の口座を作るとか、あとネットの銀行だと最近こう別口座を中で作るみたいなのができるじゃないですか。
できます
ね、あれなんかを使って自分を騙さなきゃいけないと思うんですよね、
うん、そうですね、まあ、あとはでもな、まあ、入ってくるお金、
うん、
まあ、ボーナスっていう、まあ、ちょっとまあ嬉しく、まあ、大きいお金が入ってくるというところで、まあ、全部その貯金や投資とかに回すんじゃなくて、まあ、やっぱご褒美として使うのも私は結構いいかなと思います、
うんうん、
あのそのやっぱなんていう日頃の出費じゃ買えないものとかをちょっと買うみたいなところも、
うん、
まあ、それも明確にあの事前になんですかね、これぐらいのものをここで買うんだっていう決めておくって、
そうお金入る前に考えておくっていうのが大事、
はい、
あと最近その貯蓄ってことになって言うと、金利がつくようになってきてるじゃないですか、銀行口座に、なのでこの際ですね、あの ちょっと調べてみたらいいと思うんですよ。どのあたりが男かなっていうね、いうのを調べてみるっていうのと、あと金利がつくっていう商品でいうと、あの個人向け国債とか比較してもいいかなと思います。でその際にちょっと個人的に、申し上げたいのはあのキャンペーン金利ですね、っていうのがね、ちょいちょいメールが来たりするんですよね。なんでしょう、ネット銀行とかネット証券とかでキャンペーン金利で何パーみたいなのが来るんですけど、あれよーく見ないとなんか金利高そうに見えて、金利が高い期間がめっちゃ短かったりっていう例があるので、これって本当は何パーセントなのかなってちゃんと計算するか、私がやってる方法はキャンペーン金利って言われたらもう相手にしないっていうですね。
まあその、うん、いい話には裏があるっていうことですよね。そう、はい、
いや実際にはお得なんですよあれ、うん、計算してみると普通よりもお得だなっていうのは分かってるんですけど、計算する手間考えるとまあいいかなっていう気がしなくはないので、どっちかっていうとその普段の金利で比較してこの銀行よりこっちの方が有利かなっていうのをまあ知っておくっていう。最近あの銀行もね発想が変わってきて、また預金集めようとしてますよね。一昔前ならちょっと考えられなかったですけど、あの大手銀行がお店増やすみたいな話がありますよね、店舗をね、それも預金集めて、お金貸して、でまあ銀行の本業ですよね、金利の収入でちゃんと利益が出せるような世界が来るんじゃないかと、まあ銀行が考えてるってことなんですけど、イコール預ける我々にとってもね、金利でお金が増やせるという時代が来るんで、うん、まあこのボーナスを機会にその辺も考えてみてはどうかなと。あとはボーナスでもしNISAとかって考える場合って、はい、どの辺を焦点に考えればいいんですかね。
まあでも結局その積み立て投資枠のちょっと金額を増やすっていう方が多いんじゃないかなと思います、うん、あのやっぱり成長投資枠でその株式投資とか、
うん、
結構やっぱちょっといきなりねその年末にいい銘柄がね、うん、見つかるとは限らないので。
なるほど、
うん、
じゃあ例えばいつも積み立ててる投資信託の積み立て額をちょっとプラスアルファしてみるとか、
はい、
いう形でじわっとやるっていう感じ、
そうですね、
うん、まあ確かに慌ててもいいことはないし、
はい、
あの時間がね、ここって決まってる形で投資の判断するっていうのはあまりよろしくないんで、うん、私も多分やるんだったら普段積み立ててる投資信託が何種類かあるので、それをちょっと上乗せするっていう感じでやるかなという気がいたします。それではここで今日のポイントとまとめです。ボーナスをもらったこの機会に貯金用口座を作ろう。新NISAへの投資、ふるさと納税も検討してみましょう。そして冬のボーナス、使い道は計画的に考えましょう。以上、今日の話は冬のボーナスでした。
高井弘明と
横川楓の
お金の話。
高井弘明と横川楓のお金の話、エンディングです。年末といえばいろいろほら税金とか仕組みがはっきりしてくるっていう時期でもあるんですけど、はい、今これね11月、21日に収録してるんですけど、はい、この時点で一番わけが分かんないけどめちゃくちゃ影響ありそうな壁ですよね。
そうですね、私もなんか結構記事で何本か書きました。あの衆院選後の注目が集まって、うん、103万の壁と106万の壁についてですが、
はい、
ま
あ、あの細かい話は皆さんご存知かなと思うんですけど、103万の方は手取りが増えそうな話、
はい、
で106万の方は手取りで言えば減るかも。
そうですね、ただあの給付金とか手当がもらえる
かも
かもっていう
ね、両方かもかもって話でどうなるかよくわからないんですけど、でもこれすごいでっかいですよね。
いやそうですよね、 なんか正直でも103万っていう金額もなんかどうなんだろうって話題にもやっぱなってましたしね、うんうん、今時の最低賃金も上がってて、うん、やっぱ結構家計的に働きたいっていう方も多い中でどうなのかなっていう話もありますし、うん、
やっぱ人手不足解消っていうのが一応ね名目になってるんですけど、僕は個人的にはね、そもそもなんでずっとこれは据え置かれてたんだろうっていうね、基礎工事を含めてね、やっぱ物価に合わせて上げるっていう仕組みが昔は取られてたんで、まあ、見直すのはありかなっていう気がするんですけど、一方でね、なんか議論の中でそうすると学生がね、もうちょっとアルバイトできるようになって収入増やせるみたいな話があるんですけど、いやそっちは勉強時間とか睡眠時間も減るっていう話だと思うんで、働いちゃうとね、学生さんの支援はなんか別の形でもうちょっと勉強してもらった方がいいんじゃないかっていう気がするんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、なんかそもそも学生は勤労学生控除もあったりとかして、うん、金額もちょっと上限が高くなってたりなどはするけど、親の扶養に外れるのは103万みたいな、
そうそうそうそう、
謎の仕組みもあって、なんかそこはなんかちょっとなんか合わせたりなどしないとなんか複雑すぎるなみたいなところはありますよね、
うん、ちゃんと整理することと、まあそもそもで言うとそんなに大学生がバイトしなきゃいけないっていう状態にしといていいのかっていうですね、
そもそも
問題みんなに勉強ちゃんとしてもらったり、はい、ちゃんと寝てもらった方が将来生産性の高い人材が育つんではなかろうかという気がするんですけど、これちょっと話が大きくなりすぎましたね。
そうですね、まあ、なんかインターンとかそれこそちょっといろんな社会経験積みたいみたいなことかも、これでもしかしたら、ね、働けなくなっちゃってたって思うと、まあ学生さんも
確かに、うん、インターン、
はい、
確かに、うん、確かにインターンはもう今就活の主戦場にもなってるし、はい、企業がもう一生懸命やってるところではあるから、うん、
まあ、難しいところですよね。だから
難しいところですね、
まあ、この話がちょっと年末のね、まあ、12月あたりにちょっとどうなってるのか、うん、また我々もちょっとチェックしておきたいところです ね。
いや本当、配信が12月半ばなんですけど、その時点で決まってなかったりなんかしたらもう恐ろしいですね。
ちょっとどうなんでしょう ね、
ね、気になるところですけど、はい、
この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は12月26日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組サイトからもご質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
ボーナス欲しいな。